広報北栄2025年3月、ボリューム233、カバー、高校生の声を届ける、特集、中央公民館が変わる。特集、中央公民館が変わる。来年1月に老朽化に伴う建て替え工事が始まる大英文館。令和9年4月のリニューアルまで休館となります。長年町民に愛され続けてきた大英文館の歴史や思い出、そしてこれから大英文館がどう変わっていくのかを紹介します。町民に愛され続ける大英文館。大英文館は昭和46年に約1億円の費用をかけて建設しました。会議室や調理室、娯楽室のほか、図書室などが完備され、100人近くの受講生がいた高齢者学級や成人式などが行われ、たくさんの人で賑わう居場所でした。平成9年には優良公民館として文部大臣表彰を受賞し、町民の居場所としてだけでなく、様々な活動が外部からも注目されるようになりました。今もなお、講座や作品展示など、年間2万人以上の利用があります。歴史の歩みとともに、多くの人に愛され続けています。写真。1、高齢者学級でダンベル体操。2、婦人学級での研究。3、図書室での創作教室。4、料理教室。写真終わり。大英文館と縁のある皆さんに思い出を聞いてみました。あなたの大英文館での思い出は何ですか？小筆教室、ペン習字教室、講師、才能よしこさん。健康を支える集いの場。大英文館は私たち高齢者にとっては最適な建物です。私は小筆教室とペン習字教室を開かせていただいていて、多い日には40人近くの参加があります。書に取り組むことは脳トレにもなると思いますし、コーヒーの接待があり、その後の参加者の会話も弾み、フレイルになる率も低いと考えます。日々の練習により字は上手になります。文館の建て替えが予定されていますが、全国的に高齢者が増加している今、介護予防のためにも高齢者の集う場が必要と考えます。新しい大英文館が一日も早く完成し、利用させていただくことを心待ちにしています。写真、一文字一文字丁寧に教える才能さん。写真終わり。中央公民館大英文館理事長永田陽子さん。待ち遠しい新公民館。女性の皆さんで公民館の管理はできないかな。当時の松本昭雄町長の言葉で、北栄町女性団体連絡協議会の役員は勉強会をスタートし、1年後の平成21年4月に、特定非営利活動法人、まちづくりネットとして、大英文館の指定管理を受けました。行って楽しい、元気になる公民館を目指し、既存の公民館事業に加えて、子どもたちの健全育成、居場所づくりを目標に、夏休みのミュージカル公演、冬季の子ども公民館祭りなどを行っています。また、高齢者の生きがいづくり事業として、パソコンカフェ、小筆教室などの講座もにぎわっています。新しい公民館で多くの町民の皆さんがのびのびと楽しく活動できる日が待たれます。写真、笑顔の裏に熱い情熱を持って公民館を支える永田さん。写真終わり。パソコンカフェ、講師、福田愛治さん。教える喜び、学ぶ楽しさ。 初歩のパソコンスマホ教室の講師になってから約5年が経ちました。パソコンに興味がある人、頭の活性化を図りたい人、パソコンが故障して困っている人など、様々な目的で来られる人がいますが、教室ではコーヒータイムを設け、リラックスした雰囲気の中で学べます。生徒さんが増えたため、現在は予約制にしていますが、より多くの人に楽しく学べる場を提供できればと思っています。また、講師の立場とは違い、男の料理教室に約7年通っています。少しずつ上達して、美味しい料理が作れるようになりました。これからも、男の料理教室が開催される限り、楽しく参加していきたいと思います。写真。一人一人に寄り添い、パソコンの操作方法を教える福田さん。写真終わり。人の思いが建物を変える。地域の皆さんと町の課題の解決策を考える、北栄未来ラボ、北ラボの成果を新大英文館に生かします。町民の思いを新大英文館へ。北ラボの最初の研究テーマは、10年後の北栄町にどんな公民館が必要かを考える、新大英文館の未来のあり方でした。研究員が4つのグループに分かれ、このテーマに関する講演会への参加や、他の自治体の公民館を見学するなど、様々な視点から約半年間にわたって調査を行いました。最終発表では、4つのグループが子育て世代が選びたくなる、世代間交流ができる、など、開放的で集まりやすい公民館のアイデアを発表しました。この研究の成果を新しい大英文館の設計に反映しました。これが新大英文館。新大英文館は、交流を育む未来につながる町の拠点をコンセプトに、次の方針で建て替えます。1、町民の皆さんが愛着を持ち、町ならではの魅力や誇りを再認識できる施設。2、誰でも気軽に立ち寄り、学びや子育て支援ができる施設。3、災害時に避難所としてしっかりと機能する施設。4、県内の森林資源を活用し、環境にも配慮した施設。5、経済性や効率性、維持管理のしやすさにも配慮した施設。新しい大英文館は、今と同じ場所に建設し、木の香りが漂い、温かみのある内装が特徴です。リニューアルオープンは、令和9年4月。子供たちが遊べるキッズスペースや、図書館とつながるデッキ広場、大きな屋根のアプローチを設けます。また、エレベーターの設置や段差を解消し、バリアフリーにも対応。さらに、誰でも正しい情報を受け取れるよう、施設の色使いやデザインに配慮したカラーユニバーサルデザインに意識した設計です。今後について、工事準備のため、今年12月から利用できなくなります。工事期間中、大英文館の事務所は、現在の図書館内のギャラリーゆらりに移転します。また、シニアクラブの活動や各種教室などの公民館活動は、図書館2階の会議室や大英農村環境改善センター、中央公民館、法上などで行いますので、大英文館での活動は引き続き行います。大倉土地改良区と大英町土地改良区は、12月中に JA 鳥取中央大英支所東側の旧生活センターに移転する予定です。建て替え工事にあたりご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いします。イメージ写真。大英文館と 図書館の間にデッキ広場を設置。開放的で温かみのある内装。イメージ写真終わり。インフォメーション、お知らせ。ほくラボのこれから。人口減少やつながりの希薄化などの課題がある中、地域と地域を結びつける、人と人とがつながることができる、そんな皆さんの居場所となることを目指した大英文館です。令和7年度のほくラボは、新たな公民館の活用がテーマです。交流を育む未来につながる町の拠点になるよう、皆さんの意見を新大英文館に生かしませんか？開催スケジュール。募集開始3月下旬。第1回ほくラボ5月。第2回ほくラボ6月。講演会、中間発表、最終発表、未定。問い合わせ、中央公民館。電話362062。
ふるさと大好き。ふるさと大好きは、身近な蝶の情報を伝えるコーナーです。皆さんからの情報をお待ちしています。企画財政課、電話375864。残り少ない時間に特別な思い出を、生徒が考えた中庭プロジェクト。12月19日、北条中で、ルミナリエ中庭が開催されました。残り少ない中学校生活での思い出を作りたいと3年生が考えたもので、地域の人と協力しながら学校の中庭の飾り付けやライトアップを行いました。ライトアップのカウントダウンでは、協力してもらった地域の人や放課後児童クラブの子どもたちなど、たくさんの人が参加し、ライトの点灯とともに歓声が上がり、心温まる時間を過ごしました。写真、きれいに飾り付けされた中庭に生徒の笑顔があふれる。写真、終わり。次世代を担う若者の声を届ける。高校生議員が町長へ一般質問。1月28日、高校生議会を開催しました。これは、高校生に町政・町議会への関心を高めてもらうことを目的として開催しています。当日は、鳥取中央育英高校の生徒11人が議員となり、町長に対し鋭い質問を投げかけました。町の特産品であるスイカを使ったグリーンカーテンを設置し、観光 PR に活用するのはどうか、と質問する高校生。町長は、観光客の目を引く企画としては面白いが、栽培管理が難しく、実現には様々な課題がある、と答弁。この他にも、美しい海岸線がもったいない。砂浜で夏場のイベントとして、オートキャンプ場でスイカ早食い競争やスイカ割り大会などを企画してみてはどうか、という質問に対し、とてもいい意見だと思います。施設の管理者や関係者と検討してみたい、など、高校生の声が町の施策につながる発言もありました。参加した生徒は、普段体験できないことが経験できてよかったです。自分が住んでいる町でも感じている課題があるので、機会があれば積極的に自分の意見を伝えていきたい、と感想を述べました。独特な雰囲気の質問席で、町長の答弁を聞き、再度質問をする姿が多く見られ、活発な高校生議会でした。写真1、熱心な議論が繰り広げられた高校生議会。2、議長を務めた浅田さん。写真終わり。今日の給食は特別、地元食材がふんだんに使われたサプライズ給食を堪能。1月28日、町内の小中学校でサプライズ給食が提供されました。この日は、北栄町産の甘いいちごと抹茶小豆クリームパンが登場しました。使用したいちごは、 北栄ドリーム農場で収穫された新鮮なもの。児童がバタークリームを塗った抹茶小豆パンに、一人4粒のイチゴをサンドして、豪快に食べました。その他、豚肉の梨ソース炒めや砂丘長芋のミルクスープも一緒に提供され、子どもたちが地元食材をふんだんに使った給食を美味しそうに食べる姿が印象的でした。写真、大粒のイチゴを挟んだパンを豪快にかぶりつく児童。写真終わり。この一社に祈りを込め、伝統のある追儺式。2月2日、北条八幡宮で追儺式が行われました。毎年節分の日に厄払いと無病息災を願って行われる伝統的な行事です。総代や参拝者が見守る中、御弓司、射手を務めた同神社の氏子で、白土弓道会所属の林悦子さん、北尾が20メートル離れた鬼の的に3本の矢をすべて的中させました。林さんは、皆さんが健康で安全に過ごせるように祈りながら弓を放ちました。的中させることができてほっとしました。と感想を述べました。写真、的に狙いを定め力強く弓を引く林さん。写真終わり。甲府町長 VS 北栄町長、働き世代の健康づくり企画第1弾は体力測定。2月4日、北条農村環境改善センターで、働き世代の健康づくり企画の第1弾として、甲府町長と北栄町長が体力測定を行いました。甲府町とは、介護予防事業、私のプランを通じて動画作成するなど職員間交流があり、2月のフレイル予防月間に合わせて合同開催しました。この日はインボディ測定、筋肉量や体脂肪率、体重などの後、握力、片足立ち、長座体前屈、上体起こし、10メートル障害物歩行、6分間歩行の6項目の体力テストを実施し、筋力やバランス感覚、柔軟性などを確かめました。測定後、体力測定の結果を聞いた町長は、運動の継続を決意。日常生活の生活目標、私のプランを作成し、週2回程度の運動を続けながら、6ヶ月後の体力測定会に臨みます。この取り組みは、SNS などで発信していきます。町長コメント。体力には自信がありましたが、想像以上に動きませんでした。これから半年間、私が身をもって運動効果を検証します。町民の皆さんも、できる時に、できる範囲で体を動かす習慣をつけていただき、一緒にフレイルや介護予防をしていきましょう。いいね、北栄町体操。動画はこちら、QR コード掲載。写真、1、甲府町長とファイティングポーズ。2、目標に向け運動に励む町長。写真、終わり。親子の心を癒す音色。素敵なひとときを過ごしたバレンタインコンサート。2月14日、子育て支援センタースマイルでバレンタインコンサートを開催しました。北栄町出身のビオラ奏者で音楽家の生原浩太さんが素敵な演奏を披露。ビオラの音色に子供たちは興味津々で、結んで開いてなどの曲に合わせて手遊びを楽しみました。参加した親子は素敵な演奏とともに子供と心が温まる時間を過ごせてよかったですと感想を述べました。写真、親子に素敵な音色を届ける生原さん。写真終わり。町からのお知らせ。お手元に接種券が残っていませんか？接種は3月31日までです。MR、麻疹、風疹、2期予防接種。4月から小学1年生になるお子さん、年長児が対象です。 入学を控えたこの時期、接種忘れがないか、母子手帳などでご確認をお願いします。ワクチンで防ぐことができる病気から、子どもたちを守りましょう。高齢者肺炎球菌予防接種。3月31日までに65歳になる人で、今まで一度も高齢者肺炎球菌ワクチンを接種したことのない人が対象です。期限内であれば自己負担3000円、4900円助成で接種が受けられます。65歳を過ぎると全額自費負担になりますのでご注意ください。問い合わせ、健康推進課、電話375867。平成9年度から平成20年度生まれの女性へ、子宮頸がんワクチンの無料接種期間を延長します。過去に子宮頸がん予防ワクチンの接種機会を逃した女性が対象のキャッチアップ接種、全額公費負担で無料の実施期間は3月31日までとなっていますが、この期間中に1回以上接種した人に限り、実施期間が1年間延期されることになりました。対象者、次のすべての条件を満たす人です。平成9年度から平成20年度生まれの女性で、1回以上接種をしたが、全3回の接種が終わっていない人。令和4年4月1日から令和7年3月31日までに、1回でもワクチンを接種している人。接種実施期間、令和7年4月1日から令和8年3月31日まで。問い合わせ、健康推進課、電話375867。北栄町調整施行20周年記念。第38回スイカ長芋健康マラソン大会。スイカ長芋健康マラソン大会のランナーを募集します。大栄スイカ砂丘長芋畑の中を楽しく走りましょう。開催日、6月15日日曜日。場所、お台場公園多目的広場。コース 3km、10km。対象、小学生以上。全17種目。料金、一般4000円。一般町内者3500円。高校生以下1500円。R 種目、非計測3500円。一般町内者3000円。高校生以下1500円。申し込み開始日、3月1日土曜日。申し込み方法、障害学習課窓口。ランネット、インターネット、郵便振替、定員4000人。詳細はこちらから確認できます。QR コード掲載。ランネットはこちら。QR コード掲載。問い合わせ、障害学習課、電話375871。児童扶養手当と特別児童扶養手当のご案内。児童扶養手当、一人親家庭、配偶者が重度の障害のある人、または父母に代わってお子さんを養育している人に支給します。最大支給額、月額、第一子分46,690円、第二子以降分11,030円、その他受給要件など詳細はこちらから確認できます。QR コード掲載。特別児童扶養手当、障害のある児童を育てているご家庭に支給します。支給額、月額、1級、重度障害、56,800円、2級、中度障害、37,830円。その他、受給要件など詳細はこちらから確認できます。QR コード掲載。なお、どちらの制度も受給にあたり認定申請が必要です。申請、問い合わせ、福祉課、電話375852。北栄砂丘祭りを一緒に盛り上げませんか？ 8月に開催予定の北栄砂丘祭りの企画・運営を行う委員を募集します。会場はお台場公園多目的広場を予定しています。皆さんによる手作りの祭りにしていくために、あなたのアイデアを活かしてみませんか？実行委員の活動内容、実行委員会でのイベント企画検討、祭り当日の運営スタッフ、募集締め切り4月25日金曜日、申し込み問い合わせ、観光交流課電話373158、保存版、令和7年度上期市尿汲み取り予定、お住まいの地区、申し込み業者、日程を確認の上、電話でお申し込みください。なお、お盆や連休の前後は混み合うことが予想されますので、ご注意ください。問い合わせ、環境エネルギー課、電話373116。大栄地区、1、自治会、西園、東園、東園浜、由良地区、1区、2区、3区、4区、5区、7区、緑ヶ丘団地、別所、4月2日水曜日、17日木曜日、5月2日金曜日、20日火曜日、6月3日火曜日、18日水曜日、7月2日水曜日、17日木曜日、8月4日月曜日、20日水曜日、9月2日火曜日、17日水曜日。自治会、妻並、大谷、JR 山陰本線北側。4月9日水曜日、24日木曜日、5月8日木曜日、26日月曜日、6月11日水曜日、27日金曜日、7月11日金曜日、23日水曜日、8月12日火曜日、26日火曜日、9月11日木曜日、22日月曜日。いずれも申し込み先、株式会社クラエー。なお、全営業日まで、土曜日、日曜日、祝日を除く、電話270210。大栄地区2、自治会、睦尾、瀬戸、原、大島、西保奈美、保奈美、亀谷、東亀谷、下種、茶屋城、上種、西高尾、東高尾、岩坪、高千穂、檜山、青木、双子塚団地、大谷、JR 山陰本線南側。4月1日火曜日、14日月曜日、5月7日水曜日、19日月曜日、6月2日月曜日、16日月曜日、7月1日火曜日、14日月曜日、28日月曜日、8月18日月曜日、9月1日月曜日、16日火曜日。北条地区、4月7日月曜日、21日月曜日、5月12日月曜日、26日月曜日、6月9日月曜日、23日月曜日、7月7日月曜日、22日火曜日、8月4日月曜日、25日月曜日、9月8日月曜日、22日月曜日。いずれも倉吉環境事業有限会社。なお、全営業日まで、土曜日、日曜日、祝日を除く、電話225868。 町議会定例会を開催します。3月議会を次の通り開催します。議会の様子は YouTube で配信します。傍聴もできます。時間、いずれも9時開始。場所、大英庁舎3階議場。総務教育民政経済の常任委員会は第一委員会室。3月4日火曜日、議案説明。5日水曜日、6日木曜日、いずれも一般質問。10日月曜日、質疑、委員会付託。12日水曜日、総務教育常任委員会。13日木曜日、民政経済常任委員会。17日月曜日、18日火曜日、いずれも予算決算常任委員会。19日水曜日、委員会報告、陳情採決。24日月曜日、討論、採決。議会の様子はこちらからご覧いただけます。委員会は17日と18日のみ配信します。QR コード掲載。問い合わせ、議会事務局、電話372445。鳥獣被害報告をしてください。鳥獣による農作物への被害があった場合、町または JA に被害報告をお願いします。必要に応じて侵入防止柵などの設置を支援します。またすでに侵入防止柵や電気柵を設置している場合、定期的な点検、修繕が必要です。草刈りの留意点、ワイヤーメッシュ、畑の外側を中心に草刈りをする。電気柵、漏電防止のため雑草が電線に触れないように管理する。点検の頻度、ワイヤーメッシュ柵、月1回以上、収穫前は月2回以上。電気柵、1週間に1回から2回、電圧もチェック。問い合わせ、産業振興課、電話373152。物価高騰対策、3月1日土曜日から生活応援キャンペーン第3弾を実施します。電子マネーチャージでポイント 20% アップ。ホクホクカードに電子マネーをチャージすると、チャージ額の 20% 分のポイントが付与されるお得なキャンペーンです。実施期間、3月1日土曜日から4月30日水曜日。チャージ総額1億円に達し次第終了となります。お早めにご利用ください。なお、本キャンペーンによるチャージポイントの有効期限は8月31日日曜日です。期限切れによる電子マネーポイント失効にご注意ください。申請、北栄町商工会、産業振興課及び法上支所、問い合わせ、北栄町商工会、電話374057、産業振興課、電話373153。登録していますか？ LINE 公式アカウント登録でさらに便利に。公式アカウントでカード情報を登録すると、電子会員証として便利にお使いいただけます。電子マネーやポイントの残高、有効期限がいつでも確認できます。スマホでチャージ、お買い物などの履歴が確認できます。お得な情報や加盟店の情報がスマホで受け取れます。友達追加はこちらから、LINE QR コード掲載。北栄町商工会ホームページ QR コード掲載。
高校生の通学費助成の申請は3月31日までです。令和6年度分の高校生通学定期券費用助成の申請は3月31日までです。提出書類はホームページでご確認いただくか、教育総務課にお問い合わせください。対象、1から4すべてに該当する人。1、生徒・保護者の住所が町内にある人。2、県内の高等学校など、公立・私立・ 高専などへ通学している人。3、公共交通機関の通学定期券を利用している人。4、月額7000円を超える通学費、特急料金を除くを負担している人。内容、通学定期券費用から月額7000円を超えた額。詳細はこちらから確認できます。二次元コード掲載。申請、問い合わせ、教育総務課、電話375870。20歳以上の学生の皆さんへ、国民年金保険料の特例制度をご活用ください。国民年金は、20歳以上であれば、学生も加入しなければなりませんが、所得が一定額以下であれば、納付が猶予される学生納付特例制度があります。学生納付特例の承認期間は、4月から翌年3月までです。対象者、大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校、一部の海外大学の日本分校などに在学する学生、夜間定時制課程、通信課程の人も含むで、本人の前年所得が一定以下の人、申請先、住民登録のある役場、年金事務所、必要書類、申請書、基礎年金番号がわかる書類、学生証の写しなど。なお、申請書は役場や年金事務所、日本年金機構ホームページで入手できます。マイナポータルからの申請であれば、紙の申請書の記入は不要です。保険料の納付、追納をご希望の場合は、お近くの年金事務所までお問い合わせください。詳細はこちらから確認できます。二次元コード掲載。マイナポータルはこちらから、二次元コード掲載。問い合わせ、倉吉年金事務所。電話265311、町民課、電話375866。インスタグラムに皆さんが見つけた北栄町を投稿してください。北栄町の素敵な瞬間や、自分しか知らない北栄町の魅力を、ハッシュタグ、北栄ピクスをつけて、インスタグラムに投稿してください。タグ付けしていただいた写真を町の公式 SNS や広報北栄で紹介するかも。皆さんもハッシュタグ北栄ピクスで北栄町の魅力を発信してみませんか。北栄町公式インスタグラム。二次元コードを読み取ると簡単にご覧いただけます。見るだけでも楽しめます。ぜひフォローをお願いします。二次元コード掲載。投稿例、北栄.鳥取、雲貝山山菜の里からの朝日、ハッシュタグ北栄ピクス。北栄.鳥取、和紙あかりゆらりん工房、巨大な大栄スイカ、ハッシュタグ北栄ピクス。問い合わせ、企画財政課、電話375864。自治会長会を開催しました。1月24日。令和7年の自治会長会を開催し、自治会長会の役員選出や、長から自治会に対するお願い、質疑応答を行いました。長からのお知らせ、議会の出前座談会を希望される自治会は、1ヶ月前までに議会事務局に申し込んでください。議会事務局。大きな災害があった場合は、まず安否確認をお願いします。日頃の訓練で避難所や支援が必要な人の把握をお願いします。総務課。自主防災組織の設立、 支え合いマップの作成を支援します。総務課、こけない体体操を始めませんか。福祉課、認知症サポーターになりませんか。福祉課、空き家の利活用、移住定住促進のため空き家情報バンクに取り組んでいます。自治会からも可能な範囲で情報提供をお願いします。観光交流課、軟質プラスチックの回収を行っています。ハサミで切れることを目安として卵のパックなどきれいな状態で回収箱へ出してください。環境エネルギー課、この他にも挨拶運動や障害学習出前講座のお願いをしました。質疑あれこれ、質問、議会の出前座談会の詳細は、答え、議会の取り組みを報告した後、自治会で決めていただいたテーマを中心に意見交換を行います。質問、軟質プラスチックの回収箱が小さい。答え、回収箱の様子を見ながら今後対応します。令和7年の自治会長会の役員は次の通りです。継承略、会長山根弘子大野、副会長西尾則人下種、副会長牧田和明下津和、評議員平信秀明上種、評議員伊藤匠向こう山団地、評議員松岡俊夫国坂中団地、評議員前川菊弘北条島、評議員前田誠二睦夫、評議員福田愛治由良宿二区、1年間よろしくお願いします。交通災害共済加入申し込みについて、交通災害共済の加入更新の時期になりました。万一の事故に備え加入更新をご検討ください。加入申し込みはがきは2月中旬以降に各世帯に郵送されています。申し込み 1-2 のいずれか、1. 自治会で取りまとめて申し込み、なお取りまとめ時期や方法は自治会によって異なりますので、自治会放送などで確認してください。 2. 直接申し込み、自治会の取りまとめ時期に都合が悪い人は、大英農村環境改善センター庶務受付または北条支所に直接申し込んでください。申し込みの注意事項、3月31日までに転出予定の人は加入できませんのでご注意ください。加入者証は5月上旬までに郵送予定です。問い合わせ、総務課、電話 375861。 保険環境。保険、守ろうよ大切な心。3月は自殺対策強化月間です。自死は健康問題、社会問題、人間関係などいろいろな問題が複雑に入り組んで引き起こされると考えられています。特に3月は、卒業、進学、就職、転勤、転居など、生活環境が大きく変わり、ストレスや不安を抱えやすく、心身の不調を訴える人が増えやすい時期です。自分では気づかない間に過度のストレスがかかり、身体や心のバランスを崩し、うつ病など心の病気を引き起こしてしまうことがあります。そんな時、周りにいる人が気づき、声をかけていくことが大切です。2週間以上続く不眠はうつのサイン。自死に至る人の中には、うつ病を発症しているにもかかわらず、それに気づいていない人が少なくないと言われています。睡眠の大切さを多くの人に知ってもらうとともに、 早期にうつ病に気づいてもらうために睡眠キャンペーンを行っています。睡眠キャンペーンとは、中部地区ではうつ病の9割以上に見られる症状、睡眠障害に着目して、医師4町と県が共同で眠れてますか睡眠キャンペーンを実施しています。睡眠は疲れた心や身体を癒し回復させてくれる働きがあります。眠れない日が続くと、この働きが低下し、物事を考えたり集中する力が落ち、時には身体の不調をきたしたり、鬱になったりすることもあります。十分な睡眠をとるように心がけましょう。イラスト、鳥取県睡眠キャンペーンイメージキャラクター、スーミン。イラスト終わり。心の相談窓口、健康推進課、電話375867、中部総合事務所倉吉保健所、電話233921、県立精神保健福祉センター、電話0857213031、鳥取いのちの電話、毎日12時から21時、電話0857214343。鳥取 SNS 相談事業、鳥取 SNS 相談二次元コード掲載、健康推進課、電話375867。環境、ゴミの分別収集にご協力ください。可燃ゴミの中に誤って電池など発火の危険性があるものを捨ててしまうと、火災につながる恐れがあります。県外では大規模な火災が発生したケースがあります。各家庭に配布しているゴミの区分と出し方や、町のホームページにも掲載していますので、今一度分別の徹底をお願いします。ゴミの区分と出し方はこちらから確認できます。二次元コード掲載、環境エネルギー課、電話373116。障害学習の広場、3月の家庭教育12課条、家庭学習でしっかり復習。みんなでレッツスポーツ、生涯健康。問い合わせ、北栄スポーツクラブ、電話364331。北栄町卓球大会の結果、1月19日、卓球大会を開催しました。48チームが北条会場と大栄会場に分かれて優勝を争いました。北条会場、優勝、国坂東。大英会場、優勝、西園 A。 写真、国坂東、西園 A。 写真終わり。北栄町バスケットボール大会の結果、2月16日、北条体育館と北条中学校で開催しました。今年はフリーの部27チーム、女子の部は6チームの参加がありました。フリーの部1、優勝、緑南団地。フリーの部2、優勝、東亀谷、神種。女子の部、優勝、東新田場。写真、緑南団地、東亀谷、神種、東新田場。写真終わり。公民館へようこそ。集う、学ぶ、つなぐ。北栄文芸第78号の作品を募集しています。内容、短歌、俳句、川柳、詩、随筆、自由律俳句など。投稿規定、25字詰め22行、用紙は中央公民館にあります。応募方法、電子データも可。締め切り、 3月10日月曜日、発刊予定4月10日木曜日。中央公民館橋田112主催事業。ロビー展示、期間内容。1、3月1日土曜日から15日土曜日、北英美術協会作品展。2、3月17日月曜日から31日月曜日、公民館講座作品展。今月の北英町シニアクラブ、学び、喜び、仲間と共に、クラブ会員を随時募集しています。閉校式、日時、3月10日月曜日、14時から16時。内容、講演会、皆勤賞表彰。講師、三朝温泉病院リハビリテーション科、課長、荒石昭雄さん。問い合わせ、中央公民館。電話、362062。ファックス、365562。中央公民館大英文館ゆらしく800主催事業。小筆教室、日時、3月4日火曜日、18日火曜日、9時30分から11時30分。内容、毛筆で小さい字を書きます。講師、西能良縁さん。料金300円、お茶付き。切り絵教室、日時、3月14日金曜日、28日金曜日、13時30分から15時30分。講師、寺地千代子さん、長良敏子さん。料金300円、お茶付き。パソコンカフェ、日時、3月10日月曜日、24日月曜日、13時30分から15時30分。内容、初歩のパソコン、スマホ教室。講師、福田愛治さん、ほか。料金300円、お茶付き。定員10人程度、要予約。ペン習字教室、日時、3月11日火曜日、9時30分から11時。講師、西能良縁さん。料金300円、お茶付き。期間、内容。1、3月2日日曜日から14日金曜日。絵画教室虹色クラブ作品展。2、3月17日月曜日から30日日曜日。北英絵手紙教室作品展。問い合わせ、中央公民館大英文館。電話372137。ファックス373393。
茶臼山城探検。戦国期に吉川元春が上市城を攻めた時に砦を築き、南城方と戦った茶臼山城跡を現地で解説します。日時、3月30日日曜日、集合9時45分から、開始10時から。集合、北条農村環境改善センター。バスで移動します。解説者、大川康弘さん。むきばんだ史跡公園。定員30人。定員になり次第終了。持ち物、飲み物。なお、山歩きができる服装と履物でお越しください。雨天の場合は中止します。当日は茶臼山桜祭りが開催されます。写真、茶臼山の全景。写真終わり。申し込み問い合わせ、障害学習課。電話375871。図書館へ行こう。北英町図書館。電話375515。ファックス375514。 北条分室、電話363219、ファックス365562。開館時間9時30分から18時30分。毎週月曜日、20日木曜日、27日木曜日は休館。お話し会、図書館本館、毎週日曜日10時30分から。子育て支援センター、19日水曜日。なお、詳細は館内ポスター、ホームページをご覧ください。QR コード掲載。頭いきいき音読教室。日にち3月15日土曜日10時30分から11時30分。場所、中央公民館2階。絵本や古典、詩など様々な題材を読みます。参加者の皆さんのペースで楽しく進めていきますので、初めての人も気軽にご参加ください。写真、11月の様子、中央公民館、絵本を使って顔と口の準備運動をしました。使用絵本、顔体操、村田よし子作、写真終わり。3月の特集展示、本館、アートな世界特集、鳥取県立美術館開館記念。分室、おひなさま&お姫さま特集。このほか、両館で様々な特集展示をしています。新着案内、新着案内、新しく入った本とおすすめ絵本リレーは、こちらから確認できます。QR コード掲載。暮らしの新鮮情報。町の人口、令和7年2月1日現在、括弧内、前月比、男、6787人、括弧マイナス13、女、7327人、括弧プラスマイナス0、計、14114人、括弧マイナス13、世帯数5478戸、括弧マイナス8。お知らせ。鳥取県立美術館が開館します。3月30日、いよいよ鳥取県立美術館が開館します。3月30日からは、開館記念展、アート・オブ・ザ・リアル時代を迎える美術、若冲からウォーホル、リヒターへを開催。ブリロの箱をはじめ、出品作家100人以上、約180点以上の作品を観覧いただけます。開館前日の3月29日には、オープニングイベントを開催します。パレードや野外音楽祭など、美術館の誕生を祝う催しがたくさんあります。ぜひお越しください。開催期間、日時、開館記念展、3月30日日曜日から6月15日日曜日、9時から17時。オープニングイベント、3月29日土曜日、10時から21時。会場、鳥取県立美術館。詳細はこちらから確認できます。QR コード掲載。問い合わせ、鳥取県立美術館、電話245442。春季全国火災予防運動は3月1日土曜日から7日金曜日です。守りたい未来があるから火の用心。全国統一防火標語。住宅防火。命を守る10のポイント。4つの習慣。寝タバコは絶対にしない、させない。ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。コンロを使うときは火のそばを離れない。コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。6つの対策。 火災の発生を防ぐためにストーブやコンロ等は安全装置のついた機器を使用する。火災の早期発見のために住宅用火災警報器を定期的に点検し10年を目安に交換する。火災の拡大を防ぐために部屋を整理整頓し寝具、衣類及びカーテンは防炎品を使用する。火災を小さいうちに消すために消火器等を設置し使い方を確認しておく。お年寄りや身体の不自由な人は避難経路と避難方法を常に確保し備えておく。防火防災訓練への参加、個別訪問などにより地域ぐるみの防火対策を行う。問い合わせ、琴浦消防署、電話 523346、 由利浜消防署、電話 352713。 鳥取中部ふるさと最上使用料のお支払い窓口を変更します。4月1日から最上使用料の支払い窓口が役場から最上窓口に変わります。3月31日までに申請した場合は従来通り。なお、琴浦町営最上は引き続き役場窓口でお預かりします。問い合わせ、鳥取中部ふるさと広域連合、電話361022、町民課、電話375866。国道313号、北条倉吉道路が部分開通します。平成17年から事業を進めていた国道313号北条倉吉道路倉吉西インターチェンジ倉吉市福光から倉吉南インターチェンジ倉吉市福山間が3月22日土曜日午後3時に開通します。詳しくは県ホームページをご確認ください。QR コード掲載。問い合わせ、県中部総合事務所、県土整備局、道路都市課、電話233204。スポーツ安全保険、公益財団法人スポーツ安全協会、QR コード掲載。3月の納期案内。25日火曜日、水道料金、下水道使用料。3月のカレンダー。行政相談会、日時、場所、6日木曜日、社会福祉センター、13日木曜日、北条支所。時間はいずれも13時から15時。問い合わせ、社会福祉協議会、電話374522。人権相談所、日時、27日木曜日、13時から15時、場所、北条支所、問い合わせ、社会福祉協議会、電話374522。よろず相談所、日時、18日火曜日、13時から15時、場所、北条支所、問い合わせ、社会福祉協議会、電話374522。ハローワーク倉吉出張相談所、予約制、日時、場所、13日木曜日、中央公民館、27日木曜日、大英庁舎、時間はいずれも13時30分から16時。利用時間、1人30分。予約、問い合わせ、福祉課、電話375852。農家相談。農地などの困りごとについて農業委員が相談をお受けします。日時、25日火曜日、13時30分から15時。場所、大英庁舎、問い合わせ、農業委員会事務局、電話 0-37-37-3135。認知症の人と家族の集い。日時18日火曜日10時から11時30分。場所北栄ナウ。由良駅前交差点北側。問い合わせ地域包括支援センター。電話375850。オレンジカフェナウ。日時7日金曜日、21日金曜日、13時30分から15時30分。場所、北栄ナウ。なお、送迎あります。送迎の申し込みは、開催日前週木曜日まで。料金200円、飲み物代。予約、問い合わせ。地域包括支援センター、電話。37-5850。マイナンバーカード時間外窓口。日時3月13日木曜日17時から19時30分。場所大英庁舎。予約3月12日水曜日までに予約してください。予約の受付状況によってはご希望に添えないことがあります。なお、次回の時間外交付は4月17日木曜日の予定です。問い合わせ、町民課、電話37-3115。子育てカレンダー。3月のカレンダーはこちらから確認できます。QR コード掲載。問い合わせ、教育総務課、子育て世代包括支援センター、電話37-3224。子育て支援センタースマイル。電話37-2124。有料広告募集。あなたの会社、お店の PR をしてみませんか？詳しくは、町ホームページをご覧ください。QR コード掲載。有料広告。富谷楽器店。フリーダイヤル。0120-50-5103。株式会社エナテクス。電話0858-36-3633。有料広告終わり。輝く地元の力。町で輝く企業や人を紹介。写真。鳥取中央育英高校バレー部の3年生の皆さん、写真終わり。家族や先生、そして地域に愛され支えられて挑んだ全国大会。1月に開催された第77回全日本バレーボール高等学校選手権大会、春高バレーに鳥取中央育英高校が出場。1回戦で新潟県代表の強豪を相手にフルセットの末2対1で下し、出場8回目にして悲願の初勝利を飾りました。同大会で2011年から勝ち星のなかった鳥取県勢にとっては大きな1勝となりました。エースの星原由良さんは1、2年生の時はなかなか勝てずに悔しい思いが続いて、モチベーションが上がらず、練習に力が入らないこともありました。3年生でキャプテンをすることになって、このチームを変えたいと思い、1年間ただ勝つために練習しました。その成果がこの大舞台で出せたので、とても嬉しかったです。と達成感をにじませながら話しました。続く2回戦では、神奈川県代表と対戦。フルセットの末、惜敗しました。終盤で勝ちきれなかったことは悔しかったけど、最後まで諦めずにやりきったので悔いはありません。どんな時も支えてくれた家族や先生、町で声をかけてくれた地域の人に感謝したいです。と感謝の気持ちがあふれる3年生。監督の桑名圭司先生は、育英高校の歴史、鳥取の歴史を塗り替えてくれた偉大なチームだった。後輩は、この結果を追い越し、 3年生は卒業しても誇りを持って歩んでほしいと選手を称えます。さらなる上を目指す鳥取中央育英高校の挑戦は始まったばかりです。行政情報のほか、観光や子育てなど情報満載、町ホームページ、インスタグラム、フェイスブック、X、それぞれの QR コード掲載。広報北栄3月、発行北栄庁、編集企画財政課、郵便番号 689-2292、鳥取県東白郡北栄庁由良宿423-1、電話 0858-37-3111、ファックス0858-37-5339、 URL http://www.e-hokuei.net/。 以上で広報北栄2025年令和7年3月号を終わります。今月の担当は、吉川、酒島、四方、伊達でした。この後には何も録音されておりません。